イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
黙ってるけどね、こんなスケベな人いないよ。池田です。
元ネタが分からない。
今日の名言シリーズでね、お送りしていきたいと思いますので。
元ネタが分からない、
はい。ということですね、今回、
種ラジ計測してみてください、
はい、週刊メディアカレンダーということで、はい、今週気になるイベントなどを、はい、こちらの方でピックアップしてご紹介していきたいと思います、
はい、お願いいたします、
はい。それではですね、まず、テレビの方からいきましょう、
はい
はい。テレビはですね、まあちょっと注目というよりかは、まあ、あのイベント的なのがねいっぱいありますということで、
はい、
土曜日日曜日、結構続きます、
はい
はい。まず12月2日はですね、芸人大喜利を決定戦ということで一本グランプリが行われます、
はいはい。
アンタッチャブルの柴田さんさんとかね出るそうですよ。
一本グランプリに、
はい、
あんまりそういう印象ないですけどね、柴田さん。
ねえ、僕もね柴田さんには結構注目してて、
お
ラジオとかで、はい、まあ、復帰後っていうんですか、
はいはい、
あの帯とか持ってたんですけど、
やってましたね。5分番組とかでしたっけ。
ええ、結構1時間ぐらいやってたんですよ。ですだけど、まあなんていうか不安定っていうかもともと久々だから勘を取り戻すのが大変だったのもあって、
はい、
聞いてて、
はい、
頑張れ柴田って気持ちなの
ずっと
不思議なもので。
でもすごいじゃん、その動物の色とかめちゃくちゃ喋れる人じゃないですか、あの人。
いやだからそれは別に普通もともとそうだったけど、はい、その復帰する流れみたいな下りを、はい、やっぱドラマとしてちょっともう共感しちゃってる部分が、
まあ、
気恥ずかしいんですけど、
はいはい。
でね、まあ、こうやって出て、
はい、
まあ、早くアンタッチャブルで見たいっていうのずっとね、ある。
崎山さんも最近テレビで見なくなりましたもんね、ちょっと、ね、
そんなことはないよ。
そうなんですか。
いやだから多分見てる番組が違うんだと思う。
出てるところには出てるんだ、ちゃん
と。だってロンドンハーツとかも出てるだろうし。
あ、なるほど。おじゃマップとかね。
おじゃマップとかも出てる。でも、はい、だんだん見ないでしょそういうの。
そうですね、確かに見てないからな、う
ん。まあまあとにかくそのね、日本グランプリがあって、
はい、
まあ、ちなみにその手前ではあのめちゃめちゃイケてるの、
はい、
バカを決めるみたいなね、テストがあるみたいですけど、
はい、
あれ面白い人には面白いんだろうね、きっとね。
昔面白かったですけどね、結構、
うんうん
うん、好きなネタ、好きなコンテンツではありましたからね、あれ。
一応、まあ、最終回を迎えますんで。
あ、そのバカのやつももう最後になるってことですか、
ね。まあ、多分最後なんじゃないですか。だって3月ですからね。
あと3ヶ月しかないんだ、
うん。
あ、じゃあ、今回は男性女性関係なく、
女性かな。
あ、
女性がなんか出てたような気が
する。昔辻ちゃんとかでしたや
つ、ね、そう
川栄さんとか ね、
そうね、
出てましたね、
はい、川栄さんとか、
ね、今や女優さんですからね、立派なキャラチェンジ
すごいね、なんか、はい、
いい俳優さんですよ。
ほっこりした話入れてくるねゴゴスマかと思った
わ。バカキャラ からの変貌っていうところ素敵だなって、う
ん、はい、優しい人だね岩崎さんで、翌日は M1 グランプリが行われるということでね。
今年ちなみに誰が出るとかって
知りません、もうどうでもいいですはい、評論したい人はしてください。で、僕からは個人的にはですね、2日、
はい、
夜ですね、
はい、
ドキュランドへようこそっていう NHK 教育の
E
テレのね、
はい、
ドキュメント番組があって、
はい、
まあ、多分海外のドキュメンタリー番組なんですけど、
はい、
喜劇王対決っていう今回はやつで、
はいはいはい、
まあ、あんまりわかんない、チャップリン対ヒートンっていう、
はいはいはい、もう
やつで
2大有名、
そうそう。でもあんまり多分パスタヒートンの方は、
はい、
知られてないと思うんです、チャップリンに比べたら。
あ、比べたらね、そうですね。
だけど結構ね、
はい、
映画をまともに見ると、
はい、
むちゃくちゃなんですよ。
むちゃくちゃ、
もうだめちゃくちゃに壊れていく家、暴風でね、
はいはいはい、
壊れる家の真ん中にずっとなんかこう物にしがみついて、
うん、
家がなくなってもその場に立ち尽くすとか、
あ、
そういうこととかもやってくれたりとか、
はいはい、
だから見ると信じられない、めちゃくちゃっていう、まあ、そのスラップスティックっていうか、その体で見せるお笑いと、
はいは
い、まあ、チャップリンはまあ体で見せるんだけど、
はい、
その人間関係とか、
そうですね、
みたいなものをこう形に見せていく、まあ、どっちもその、はい、音のない、
あ、無声
画の時代で、
はいはい、
で、まあ、バッサキートの中で無声画に乗れなかった人なんだよね、
結
局。で、まあ、その辺がちょっと後期は失敗していったりとかして、はい、でチャップリンはまあそういろいろ政治的な抑圧とかもあったりもしたんだけど、はい、独裁者とかではね、最後しゃべりシーンとかもあったりしますけど、はい、まあ、そういうふうなことを乗り越えていくっていう、はい、まあ、まあちょっと、ね、お笑いの方向性と、まあ、人生のやり方でいろいろ違うんだけど、
はい、
まあ、最後ちょっと チャップリンが馬先の招くみたいな、そういう開口のシーンもあったりするんですけど、まあ、なかなかね、お笑いが好きな人、
はい、
お笑いが好きっていうとちょっと語弊があるかな、
はい、
そういううちの昔からの伝統的なお笑いに興味がある人とか、はいはい、また普通に面白いと思う、なんだそれと思うから。
これって今回の番組の中では、はい、その2人の作品を見せるんですか、それともインタビューを見せる。
作品も結構出てきます。インタビューはほとんどないと思いますかね。
ドキュメンタリーっていうのはどこの点がドキュメンタリー、
まあ、なんかその、いろんな映像作家とかが語ってるんですよ、
は
い、
チャップリンコーナーとか
ね、馬先のコーナーみたいな、はい、そういうところの言葉で紡いでいくみたいな、
最終的にはどっちが一番だみたいなことを決めるってこと
ですか。まあ、そういうのじゃないです。
あ、もうそれぞれが
いいの戦わせるみたいな。でもね、その人生一時は良かったり悪かったりいろいろ出てくるから、はい、そういう風な意味合いで、まあ勝ち負け的な意味もあるかもしれないけど、
うん、
でも2人を対比することで見えてくるものがあるというね。
うん、
これあの再放送なんですけど、
あ、そう
なん、僕見たんで、
はい、
面白かったら見ていただければなと思います。
土曜日でしたっけ。
はい、土曜日ですね、
はい
はい、でそれから、イベントですね、
はい、
週末、12月2日3日はゲームマーケット2017秋ということで、はい、ボードゲーム、
あ、ボードゲームなんですね。
インディーズの、ボードゲームを作ってらっしゃる方とか、まあ、あの最近あのオインクゲームしてるところが、
はい、
ちっちゃい箱でね、そこの中に、まあ結構クオリティの高いゲームがいっぱいあったりしますけども、そういうふうなものが、
はい、
ビッグサイトに2日間だったかな。
ビッグサイトに入るほどそんなゲームが生まれてるってことですか。
いやいや、もちろんもちろん、ものすごい量ですよ。
それってだって今年出したとかそういう期間限定ってことですよね。新しいやつを出すんですよね。
あ、まあ、完全新作かどうかっていうのは結構いろいろあるんですけれど、でも今回は、まあ、はい、秋ってことなんで、この春でしたから、
はい、
あ、夏だったかな、あ、春か、だからもう年に
数回、ね、半年に1回、
そうそう、できるようなそんな感じではあるんです
けど、どんぐらい団体が出るとかって分かるんですか。
ですね、団体の数はちょっと分からないけど、
すごいのかな、何千団体ですよね、多分ね、
もうものすごい量のゲームはとにかく数としては出ますね。
池田さん行ったことあるんですか。
僕も何回か行ったことありますが、
どういう楽しみ方をされてるんですか。
まあ、ね、まずはその
ボードゲームを見て、
うん、活気にあふれてる感じが楽しいのと、
はい、
あとブースに行けばそのパッケージとか置いてあるのでそれを見るのも面白いし、はい、あと試飲ができたりするんですよ。だから、まあ、正直言うとね、そんなに安いもんじゃないです。100円とか200円みたいなものがメインじゃなくて、
買えるものが
ですね、やっぱ1000円、2000円とか3000円って中には数万円も数倍もあったりするので、
うんうん、
だからその1万円のものいっぱい買えないじゃないですか、
うん、
だから、まあ、ちょっと遊んでみてっていう意味では、
はい、
そのなんていうか、その場で遊ぶっていうことができるっていう楽しみ方もありますね、
うんうんうん、そうか、いろんなゲームをそれをつないでいくと結構な時間がいつの間にかついてるみたいな。そうそう、
一応ね、入場料1000円なんですけれども、はい、まあ、こうやってちょっと試遊を数回できれば、
はい、
まあ、十分楽しく、
うん、そうですね、
友達と行っても楽しめるかなと思います。
そ
したらこの2回やるっていうのは、まあ、会場の都合もあるらしいんですけれど、
はい、
結構初のことらしいんで、
は
い、結構な数が出ているんじゃなかろうかというふうに思います。
面白そう。
はい、ということでこちらも、ビッグサイトでね、
はい、土曜日日曜日、はい、
でそれからまあいろいろあります。11月30日はまた、鳥の市ですね。
そうですね、三の鳥ですね、
はいはい、浅草の、とこなんかいろいろやってます
が、僕一の鳥花ず、あ、今日は一の鳥を浅草行って二の鳥を新宿行ってるんで、
うんうん、
三の鳥を今度なんか足立区の大鳥神社っていうのがもともとらしくって、
はい、
そこに行ってこようかなと思います。
なるほど、気になります
、ね、せや
まあ、ちょっとね、風物詩的なものなんで、
今年も鳥年だけですかね、三の鳥までやるのは。
あ、そうなんですね。
いつもまあ二の鳥までです
。それから、12月2日はですね、
はい、
ザ・ドザエモン店東京というのがありまして、はい、著作権に関わる問題提供し続ける美術家岡本、うん、さんの個展ということで、神楽坂で、
はい、
やるそうですね。
これ
もちょっとよく写真で出てるのは、はい、うつ伏せになってこの沼に浮かんでるドラえもん風なやつだね、
は
い、
だそれはドラえもんの著作権について皮肉りつつも、まあ、ドザエモンってまさしくそのもの
っていうことなのか、まあ、ちょっとね見てみていただきたい、ね、
面白そう、
はい、でそれからと、まあ、11月28日はアドビマックスジャパンが行われますね、
はい、アドビの新製品の日本で公開、は
い、パシフィコ横浜にて行われますね。
パシフィコでやるんだ、
はい、でそれから、こちら、岩崎さんがちょっと教えてくれました、はい、ローカルメディアフォーラムというのが第1回ということが初めて行われるということですね。
はい、
荻窪の6次元、
はい、
で行われる
カフェ、ブックカフェですかね。毎年あの村上春樹とかのイベントやってるところですね。
はい、内容を読まずにどんな本か探るみたいなね。
そうですね、
してたりしますけど、
中村邦夫さんという方はもともとテレビディレクターの方がすごい面白いし、うん、イベントとかやってらっしゃる。
でローカルメディアフォーラムというのは、
はい、
あ、はい、
今年テーマはコミュニティ×メディア、
はい、今年っていうか
今回か
初めてだよね。
そうですね、第1回なんで
世代を超えた、はい、コミュニティが集う場作りと地方におけるクリエイティブの役割というのがテーマになってまして、
はいはい、
ちょっと僕ね、あんまりお名前存じ上げてないんですけど、はい、まあ、あのこのローカルメディアフォーラムの事務局長の方とか。
そうですね、まあ、ローカルメディアは実際にあの、三陸、南三陸の方でやってらっしゃる小松さんとか、はい、まあ、中村さん、その6次元を運営している方も、まあ、そこで場を作っているので、その場の話をされたりとか、うんうん、あとローカルメディアの作り方って本を昨年出版された影山さんという編集者の方のお話が伺えたりとかっていうところですね。あと中松さんとか、
はいはい
はい、それぞれの話を、
ね、学会なんだね、ローカルメディア学会。
そうそう、ローカルメディア学会で主催は一応地域デザイン学会かな、っていうところがやっていて、ローカルメディア学会っていうのを新しく立ち上げるにあたって、ローカルメディアフォーラムか、はい、立ち上げるにあたっての
気になります、ね、
はい、最初のイベントなんですごく面白そうです。
はい、ということでございまして、まあ、様々いろいろイベントございます。これ以外にもね、映画などもありますが、はい、皆さん自分の楽しみたいものをぜひ選んで、
はい、はい、
言っていただければなと思います。
その他もね、ノートとか、テキスト上では紹介できればなと思って
そうですね、はい、まあ、個人的に注目なのは、第50回日本優先大賞
ほんとかよ
優秀の美ということでね。はい、では皆さんまた、
はい、今週もいいイベントの毎日を、ありがとうございました。